面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面談部位株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策のノウハウや対策サービスのご案内を掲載していますので、ぜひご覧ください。今日はですね、久しぶりの更新なんですけれども、2023年秋の面接対策に関する雑感と内定獲得コースの早期増量キャンペーンのお知らせというテーマです。前半はですね、この、最近のですね面接対策やっててちょっと感じたことなどをねお話をしようと思います。後半はちょっと宣伝になっちゃいますけれども、早期キャンペーンのねお知らせをしようと思います。でちょっとね、前回の記事とかポッドキャストの配信なんかはですね、少し、内容に不正確なところがあって修正したくてですね、一旦非公開にしてたんですけれども、その後ちょっと忙しすぎて再公開できませんでした。でもう時期を逸しちゃったんで再公開しないんですけども、そのためにですね、結構前のコンテンツからですね更新がすごい時間経ってしまって空いてしまいました。でまあ今日はですね、まあちょっとまだねまとまってなくて、まあ今もですね結構繁忙期続いてて、面接対策たくさん今抱えてるんですけれども、そんな中でもですね、どんなことを感じてるか、まあちょっと傾向とかも含めてですねお話をして、今対策に取り組んでる方の少しでも参考になるようなお話になればいいなというふうに思ってます。で最初ね、2023年秋の面接対策させていただいている内容についてね、まあ弊社の中での話にすぎませんですけども、少し傾向についてお話しようと思います。で今年はですね、公務員試験の面接対策のご利用が多くてですね、まあ、特に多かったのが民間企業等経験者採用ですね。まあ、名称は社会人経験者採用とかですね、まあ、職務経験者採用とか、まあ、いろんな名前がありますけれども、こういった採用枠で受験している人がですね、まあ、非常に多く利用してくださっています。で、現在もそういった方の対策進行中です。で、こういうですね、民間企業職務経験、民間企業等経験者採用っていうのはですね、昔はあんまりなかったんですよね。で、こういった採用枠っていうのは多分過去20年ぐらいの間にかなり増えたんじゃないかなと思います。で、昔はですね、大体もう30歳ぐらいになると年齢制限で受けられなくなる自治体っていうのがほとんどで、だったんですけれども、今ではですね、多くの自治会や、自治体とか、あるいはね、省庁、国の機関などが、こういった枠での募集を行ってます。で年齢制限もですね、枠が様々で、59歳まで受けられるような自治体があったりですね、まあ、あるいは、まあ、いくつかの階層に分けて年齢区分を設けているようなところもあってですね、また、過去には経験者枠の採用を行ってなかったような自治体が新たに募集を始めるというふうなこともですね、結構起きています。で、昔は募集が少ないっていうこともあって、転職先として公務員考えるっていうのを、そういう選択肢はあまり一般的ではなくてですね、まあ採用があっても少ない採用数なので、応募が殺到して難易度が高くなっちゃったりですね、また課される試験の内容もね、経験者論文とか、まあちょっとね、対策しなきゃいけないようなものがあったりして、まあ来やすく受験できないところもあったんですけども、今ではある程度の職務経験ね、何年とか8年とか6年とか、まあいろいろありますけれども、職務経験持った人であればですね、民間企業経験者とか社会人経験者っていう枠で、複数の自治体をね、併願することもできるようなレベルになってます。まあそれくらい機会が増えてるっていうことですよね。で、まあこういう枠以外にもですね、例えば就職氷河期世代って言われるような、対象の採用試験っていうのもですね、多くの自治体で行われています。まあこちらの場合はですね、受験資格は職務経験問わないので、受験自体のハードルはね、年齢の枠だけですね、そこに当てはまっていればということなので、受験機会広がってます。まあ趣旨も異なるっていうことなんですけれども、ただね、まあこちらもですね、非常に採用予定数に対して、まあ応募者数が殺到することが多くて、まあ採用に至るかどうかの難易度という意味ではですね、まあ高い場合もあるんですけれども、受験機会が広がってるっていうことは確かなんですよね。で、まあ積極採用の姿勢を示している自治体もですね、すごく多くてですね、中途の採用ですね。なので、 まあ、筆記試験なんかの要求レベルも、まあ、高くなくてですね、まあ、あんまりそういう勉強みたいなね対策はしなくてもいいようなことも多くなってますので、まあちょっとね気になるようだったらチェックしてみるといいと思うんですよね。で試験の実施結果なんかを見るとですね、地方の自治体とかの中にはかなり低倍率の枠もあって、まあ意外とねチャンスがあったりするということです。でまあ本題なんですけれども、この職務経験者の採用枠っていう場合にやっぱりね一番重要な評価の対象になるっていうのは職務経験のアピールなんですよね。まあもうちょっと言うと職務経験から身についた経験、まあ能力とかスキルをアピールするっていうことなんですね。でほとんどの人はですね、もちろん職務経験を経てるわけだし、私には〇〇の力があるみたいなことはね考えてるとは思うんですよね。ただ〇〇の力がありますということは言えてもですね、それを面接官に、まあ、説得力を持って話せるかっていうね、そういう伝える方法の問題に関しては別というかですね、そこができるかどうかっていうのは別なんですよね。で例えば何々の結果を得ましたね、結果のを提示する自分の成果としてですね、これは非常に重要です。でそれをね定量的に表現できればですね、それなりの説得力もにもつながって、やっぱりね定量的にアピールするって大事なんですよね。例えば前年比 120% でしたとかですね、まあそういう定量的アピールっていうのは大事なんですけれども、でもこれまだ結果に過ぎないんですよね。でこの結果を得るためにあなたがどう貢献したかっていうことを述べなきゃいけないっていうことです。だって結果っていうのはですね、たまたまだったかもしれない、環境のせいかもしれないし、あるいは本当は他の人の力が大きかったという可能性もあります。でもっと極端に言えばですね、 120% とか言って本当は 105% とかね 100% に過ぎなかったっていうようなこともあり得る、もしつまり嘘だっていう可能性もあるわけですよね。面接ってまあ自己申告された情報で判断をするのが基本なので、もちろんこういうねまあ、ちょっと古代な表現とか嘘とかっていうのはつきものと言ってもいいんですけれども、面接官ももちろんそれは分かっていて、リアリティを感じたものだけが評価につながるわけです。でリアリティを感じるのは結果ではないんですね。 120% ですっていう話じゃなくて、 120% を実現するためにどんなプロセスを経たかの説明なんですね。でお客さんにこういう話をしましたとかですね、自分から出かけていって〇〇について交渉しましたみたいなね、プロセスの中における自分の行動を伝えるっていうことが大事なんです。でこれはですね、皆さんがなんか今の時点で思ってるよりもですね、もっともっと具体的な話、もっと解像度の高い話が必要だということなんですね。もっと言えば生々しい話が必要ということです。まあそれがないとですね、結局その人がどんな人なのか、どういう局面でどんな行動を取る人なのかっていうことをリアリティを持って面接官が理解することができないっていうことなんですよね。でもちろん際限なく話し続けるっていうことはできないので、長すぎる回答っていうのはそれ自体悪印象につながってしまうっていうこともあるから注意しなきゃいけないんですけど、だから限られた時間の中で解像度の高い話をコンパクトに話せるかどうかっていうのは勝負のポイントだと言えます。でただですね、これが最初からできる人ってほとんどいないんですね。でなので面接官はまあ意外と親切でですね、話を聞いてまあさら問いをしてですね、要するに深掘り質問をして、理解を進めようとするんだけど、さら問いに対しても抽象的とか漠然とした回答しちゃう人っていうのは少なくないんです。でこれは説明能力の問題ではなくて、具体的に話すべきなんだ、もっと生々しく話すべきなんだっていうことを理解していないことに要因があるということなんですよね。でこういうところに気づいていただいて、じゃあ実際にどう話すか、どう具体的に話すかっていうことを組み立てていくっていう、こういう対策をすることで職務経験で身につけた力っていうのを十分アピールできるようになります。でこういった対策をね結構やってるんで、まあ、今ねご自身でやってる方もですね、そういったところをちょっと意識してもらうといいと思います。 次にですね、ちょっとこの期間結構多かったのが、まあ専門職、まあ資格職とかですね、技術職みたいなものですよね。例えば看護師さんはじめとする医療系の専門職であるとか、まあケアマネージャーのようなですね、福祉に関する専門職とか、あるいはね、プログラマーとかエンジニアみたいな、まあそういう、専門的な知識、技能を有している方の転職活動もね、非常に多かったんですね。で、医療系の専門職とかだと医療法人とか、まあ、あるいはね、地方自治体運営の医療機関や施設みたいなものが、への転職活動が中心ですね。で、福祉系っていうのはね、まあ民間の施設だったり、場合によっては公務員っていうことで、まあ半々ぐらいに分かれてました。で、プログラマーとかエンジニアについてはね、ほとんど民間企業です。ただね、一部最近は地方自治体とかでもですね、職種として ICT 枠とかデジタル枠っていうのを設けてるところもあって、そういうものにエントリーしてる方もいます。で、こういった方へのその面接での回答で、ね、大事になってることっていうのは何かっていうと、できるということではなくて、したいっていうことを伝えるということなんですね。ここ説明しますと、例えば特定の専門分野に関する職種の場合ですね、採用されて何をするのかはおのずとはっきりしてるわけですよね。だけど、それなのに採用試験、面接の場ではですね、採用されたら何をしたいんですかみたいなことを深く問われることって実は結構あるんですね。で、現実には与えられた仕事をこなすっていうことが前提になってて、そういうことが中心になっていても、採用の段階では、あなたはこの組織に来て何を実現しようとしてるんですかっていうふうなことについて明快な答えを求められるっていうことは少なくないです。で、これは最初からね、しっかり答えられる人っていうのはあんまりないですよね。やっぱり専門職種だから、普通に専門職種使って、まあ前職でもやってたような仕事をね、続けていくっていうふうなイメージ持ってる人が多いです。だから、まあできますよ。こういう仕事はできますよって話はできるんだけども、じゃあ何をしたいんですかって言われると、うまく答えられないっていう人は多いんですよね。しかし、まあしたいっていう話っていうのは志望動機にも関わっています。この組織じゃないとできないことをやりに来るんだみたいな話ですよね。あるいはキャリアビジョン、例えば10年後どうなっていたいかっていうふうな話とも密接な関係があります。ですから、なぜ志望してるのかとか、どんなキャリアビジョンの中で応募してきたのかっていうことをクリアに話すっていうことは、面接官を納得させる重要な要素とも言えるんですよね。だから、そういうことをね、しっかり話していくってことは大事だと思います。もう一つ専門的な専門職のようなものでですね、気をつけなきゃいけないのは、スキルをアピールするだけじゃなくて、他者とのね、関係の結び方についてもアピールしなきゃいけないっていうことです。で、多くの場合は採用側は専門性が高ければいいというふうに思ってるだけではなくて、周囲と協調できるとか、他の職種の人とうまく連携できるとか、場合によっては顧客と信頼関係を結べるといったコミュニケーションについてのね、要求レベルが高い場合もあります。ポジションによってはね、もちろんマネジメントが求められる場合もありますよね。で、こういった他者との関係を結ぶ場面で、力を発揮できるということをアピールすることが苦手な人がね、ちょっと比較的多い印象なんですね。ですから、まあこういった方々については、過去の経験をよく聞きながら、どんなふうにアピールしていけばいいのかっていうことを一緒に作戦練ってるっていうような現状です。これはやっぱりね、専門的なスキル持ってる方っていうのが意識するべきところだと思うので、ちょっとね、念頭に置いといていただければというふうに思います。で、この期間ですね、まあ他にもですね、例えばインターンシップとかね、まあいわゆる新卒通の就活の方のご相談もね、もう始まってます。で、2025年卒のね、就活の一環として夏のインターンシップとか、秋冬のインターンシップへのエントリーに関する支援っていうのを頼まれることは多くあります。で、インターンシップの志望動機とか自己 PR などをね、提出しなければならないから添削してくださいっていうようなことはあるんですけれども、インターンシップからね、そのまま早期選考のエントリーにつながってるような会社もあるし、それから早期選考じゃなくてもですね、本選考でのアドバンテージになるような場合もあるので、まああんまり気が抜けないっていうのはあります。ただ、まあこれから始まるですね、長丁場の就活に備えて、 練習的にトライするっていうことも多いので、まあ、私の方が対策をさせていただくときには、もちろんその一つ一つのね応募書類の完成っていうのはもちろんなんですけども、今後のね就職活動の中で役に立ってていただけるようなアドバイスをね意識するようにしています。で、多くの場合ですね、まあこの時期だからっていうのもあるけれども、もうちょっと進んでいってもですね、企業研究がおろそか、あるいは自己分析や経験の棚卸しが不十分みたいなね、このいずれか、あるいは両方っていうふうなことが多いです。ただ、まあ、新卒の方はですね、短期間の対策でもツボを抑えることはできる人も多くて、早めに大事な点を理解してもらうことができればですね、その後はうまくいくことも多いです。ですから、まあ、早め早めの対策をしておくっていうのはね、いいのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、こういったね、まあ、いろいろこう、スポットで利用いただいている方もたくさんいるんですけれども、一方で、ちょっとね、長めのスパンのコースで、受講いただいている方もいらっしゃいます。内定獲得コースっていうやつなんですけども、これはですね、まあちょっと難易度が高いっていう自覚を持ってる人がね、利用していただくことが多いです。で、少し背伸びをして高レベルの就職先にチャレンジしてる、自分にとってですね、っていう人であるとか、あるいはね、転職したいんだけど、ちょっとスキルがね、不足してるのかな、みたいな、っていうふうに考えてる人。あるいは、競争倍率がね、高い公務員とかでですね、高い中で競争倍率高いんだけど、ちょっと自分属性的にあんまり有利じゃないんじゃないか、みたいなね。そういう自覚がある人、まあ、職歴とかそういうところですけど、こういった人たちが、まあ、内定獲得コースっていうのをね、受講してくださってます。で、このコースいいところはですね、やっぱり十分な添削や模擬面接が含まれているので、長いスパンで準備を積み上げていって、一気ではないけれども、階段を少しずつ上るように着実に力をつけていくっていうことができることなんですよね。模擬面接だけじゃなくて、模擬面接の枠を面談に使って詳細に相談しながら回答内容を詰めていくとかですね、そういうこともできます。回答についてね、自分がこんな風に話してここをアピールしたいっていう風なこととか、背景事情とか、あるいはね、過去に受験経験がある場合は面接官がこんな反応だったとかですね、また私の意見、まあそういったものをそろそろ もろもろをですね、考慮しながらですね、一番効果的で自分も自信が持って喋れるっていうふうな回答に仕上げていくっていうことができるわけなんですよね。で、LINE でも相談できるので、ちょっとね、やっぱりテンションが下がったりモチベーション上がらないような時期にはですね、メッセージを送っていただいて、状況を理解している私がですね、まあいろいろ耳を傾けて前向きにできるお話をさせていただいたりっていうようなことをしてます。で、まあちょっとね、コースの宣伝みたいになっちゃったんですけども、やっぱりね、難易度高いチャレンジに対して長期間のスパンでね、二人三脚の形で、対策やらせていただいているので、やっぱりちょっとね、思い入れ強いっていうのはあります。でもやっぱりね、効果は上がるっていうのは確かにありますので、その辺はね、ちょっと知っといていただけると嬉しいなっていうふうに思います。で、まあちょっと今一通りね、ちょっと駆け足でこの間の対策のね、印象を喋ったんですけれども、最後にね、ちょっと宣伝的ですけれども、内定獲得コースのね、早期増量キャンペーンってのやってるっていうお話をします。まあ短くお話しますけれども、11月の23日までにこのコースにお申し込みいただいた方についてはですね、模擬面接の回数とか添削の回数とを、まあ、増量してご対応するというふうにしてます。内定獲得のですね、例えば150日間コースだと、もうそもそも15回模擬面接を行えるんですけれども、増量すると得点増量でですね、17回になる。添削も12単位から13単位やれるってことでですね、絶対に不足することはないだろうっていうような量になってます。で、一番短いね、50日間コースであってもですね、増量後の模擬面接7回張ったあるっていうことで、もう7回やるっていうことはですね、結構十分な対策できます。ですので、まあさっきお話したようにね、ちょっと難易度の高いものに挑戦する、あるいは確実に内定取りたいとかですね、そういう方は、 まあちょっとねこの機会に検討いただければいいかなというふうに思います。でこれはいつから受講し始めるかっていうのは任意で選べるので、例えば来年から受けたいけれども、まあ特典を利用したいっていう方はですね、11月23日までにお申し込みいただいておけば、増量が適用になって、そして、例えば始める時期から開始時期は、始める時期ご希望の時期に合わせるっていうふうなことが可能です。まあ最後はねちょっと宣伝になりましたけれども、こういう内定獲得コースの早期増量キャンペーンみたいなね、こういう機会をうまく生かしてですね、十分な対策を利用いただければというふうに思います。もちろん急ぎの時とかですね、単発のご利用の場合はですね、急いで声をかけていただいて、日程のすり合わせとかですね、対策添削の納期とかですね、そういうのをご相談いただければできる限りご対応してます。ぜひねご利用いただければと思います。今日はちょっと駆け足だったので早口になっちゃいましたし、まあちょっと宣伝的な内容も多かったんですけれども、まあちょっとねそこはご容赦いただければと思います。今日もねお聞きいただきどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。